愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学生支援機構教職総合センター鎌田文人先生にご出演いただき、教職総合センターの業務内容について伺います。
鎌田先生が今在籍していらっしゃるのが教育学生支援機構教職総合センターというセンターなんですが、はいはい、こちらはどういった取り組みをしているセンターなんですか？
大きく分けては2つあるんですけど、はい、1つはもう現役の学生4年間の学部生を主な対象として、はい、まあ、どういうふうな教員養成システムをまあコーディネートしようかなっていうのが一つで、もう一つがもう現場に出た先生方を対象に現職教育というか、はい、特にあの教員免許の更新講習が中心になりますけど、この2本立てで特にセンターの仕事ですね。
まだ新しいセンターだということですけれども。
そうですね、まだ立ち上がっては私が今4年目ですから、4年半ぐらい、まあ、比較的、まあ、愛媛大学の中では若いできたばかりのセンターですね。
鎌田先生はその中でも唯一の。
そうです、たった一人、
専任教員、
たった一人です。本当に寂しいですよ。
いやいや、でもそれこそ幅が広いと言いますか、関わる方が多いんじゃないですか？
うん、そうですね、教育学部だけじゃなくて、はい、まあ、他のいろんな学部ありますけど、その方々と付き合うのがまあ本部ですから、まあ、どこにも所属してない全学の組織になりますから、
はい、
まあ、そういう意味では確かにちょっと、まあ、変わってるというか、
うん、
まあ、他の先生方とはちょっと付き合い方が違いますよね、やっぱ学生ともですね。はい、
でも本当にそのいい先生を生み出していくという重要な、
ね、まあ、自分は挫折してるのであんまりそんな変なこと言えないんですけど、まあ、でもそうならないようにですね、私の失敗も含めてできるだけこうなんか質が高いというか、
はい、
実践力もあるし知識もあるし、まあ、そんなパーフェクトな人は難しいんですけど、まあ、それに近づけるような取り組みをしたいと思ってます。
でも何かしら先生、挫折とか壁にぶつかったことがある方じゃないと、
そうですね、
お話を聞いてもね、説得力がない僕もねって言ってくれた方が何々って、
そうですね、
学生たちも。
そうなんですよ、私授業も少し持ってるんですけど、はい、最初に言うのはまあ、こういうふうな経緯で教員になろうと思ったけど、うん、まあ、うまくいかなかったという話をするのと、まあ、研究職って、まあ、大学の先生になるまでの道のりも喋ってるんですよ。そうするとやっぱり学生も気になるらしくて、まあ、悩んでる学生が多いんですよね。本当に教員になろうかなとか、そういうところでは身近な失敗例というか身近なまあ存在でまあ相談しやすいところもあるんじゃないかなと思います。
やはりそういった話を聞いたり、うん、アドバイスをしたりいろいろな取り組みをしていらっしゃると思うんですけれども、はい、教員免許取得希望者への支援というのは、これは先生になろうという学生さんへの支援だそうですけど、どういったことを具体的にはされるんですか？はい、
そうですね、一番大きいのがやっぱりリフレクションデーっていうのを4年間の中で3回受けてもらうようにしてます。その学んだことと実践したことを、はい、じゃあちょっと紙でまとめてみようっていう、ペーパーにちょっと起こしてみようっていう取り組みをしています。例えば1が学校教育を通してあなたが子どもたちに身につけさせたい力は何ですか、うん、まあ、要するに、まあ、どういうふうな先生になりたいんですかということですね。はい、で2つ目が、まあ、理想とする授業はどういうものですか。3つ目が理想とする学級ケース生徒指導は何ですかっていうふうにですね、これを3回同じものを書かせるんですよ。はい、やっぱり2回生の時っていうのは授業を取ったばかりですし、まあ、経験も浅いのでなかなか書けないんですよね。けどそれがやっぱり1年間経って3回生になるとちょっと書けるようになる、4回生になるとこう深みが出てくるっていうふうに、はい、まあ、これをやっぱりこうファイルに閉じていくと、はい、自分の成長っていうのも分かると思うんです。まあ、これはまあ教育観っていうか理想の教師像みたいなのを書かせたり、まあ、自分の自己評価をちょっとさせてみたり、で最後にまあ来年度どういうふうな目標で過ごしますかっていうですね、まあ、これがやっぱり愛媛大学の特徴といいますか、ただこう授業を取って実践経験させてで頑張りましょうじゃなくて、まあ、ちょっと集まって振り返ってみませんか、今年1年どうだったんですか。
これ書くってなかなか難しいですよね。
はい、いやそうなんですよ、やっぱり私もなんたことないと、もう自分の頭で今考えてることを、まあ、言葉に出すだけだろうと思うんですけど、いざ書き始めると2行ぐらい止まるんですよね。 意外と言葉に出すっていうのはとても難しいと思います。
鎌田先生ご自身のファイルがすごく分厚いのをお持ちなんですけど、
これは厚さだけで中身はスカスカなんですけど、
これも振り返ったりあの目標立てられたり
そうですね、
されてるんですか。
ティーチングポートフォリオって言って、はい、教員の方が特にこう自分の教育哲学とか実績とかをちゃんとしたこうエビデンスっていう証拠を添えて作る取り組みを私もちょっとする機会があって、で同じようにやっぱりそのどういうふうなことを学生に伝えたいかとかですね、やっとこれをまとめて、でもやっぱりこれを読み返してみるとやっぱり年々私も変わってるので、やっぱこういうふうに釘を打つというか、自分の人生で考えてることを文字に起こして、それを振り返りながらまあ日々の業務に就くっていう視点は我々教員も大事なことじゃないかなと思いますね。
先生、文字だけじゃなくて、はい、私のターニングポイントという折れ線グラフも、はい、これも、はい、あのご自身で書かれたそうですけれども、はい、まあ、ゼロから始まって、はい、プラスマイナスで折れ線が上がったり下がったり人生ずっとしてこられてるんですけれども、
はいはい、これはちょっと授業とか教員免許の更新講習っていうまあ仕事があって、その時にちょっと自分の人生を紹介する時にまあ分かりやすくこうですね強弱つけてるんですけど、やっぱり楽しいことばかりではないですよね、はい、自分の人生を振り返った時にまあ平坦な感じがするんですよ、あんまりなんかその落ち込んだこともないし、めちゃめちゃこう成功したこともなく生活してるように感じるんですけど、やっぱりこう冷静にこう作業してみるととても嬉しい時期もあるし、すごく落ち込んでいろんな先生方に迷惑をかけたこともありますし、こういう作業もやっぱり分かりやすいというか、言葉にするのは難しいんですけど、それをまあ作るきっかけとして、まあこういうふうな年表というか数直線というか、こういう作業を取り入れるようにしてます。
ちなみに30歳で愛媛大学に移動してこられた以降は、はい、鎌田先生はずっと上昇ご結婚され、 そして著書を刊行され、はいはい、先生がずっと、はい、あの研究をしてこられた秋田の教育史ですね、はい、はい、秋田県小学校教員養成史研究助説、はい、学力ナンバーワンと言われる秋田の教育がどのように先生から受け継がれてこられたのか、はい、
そうですね、
そういった教員養成のことが分かるかと思います、
はい、
さらには娘さんもお生まれになった、は
い、もう
全然マイナスにいく要素がない、
はい、いやいや、もうでも人生で必ず下がる時が来るじゃないですか。僕マイナス思考の人間なので、いつ下がるんだろうと思ってちょっとビビってはいるんですけど、
まあ、人生長いですからね。
そうですね、いやいや怖いですよ本当に、
はい、怖い。
ここで愛媛大学からのお知らせです。今月24日土曜日、愛媛大学垂水キャンパスで農学部オープンキャンパスを開催します。一足早く大学の雰囲気を体験できる模擬授業やミニ実験などを行うほか、入試相談も受け付けています。また当日は農学部祭も同時開催します。軽食の販売にダンスやバンド演奏などのステージイベントも盛りだくさんで、農学部の入試、学び、学生生活を一度に体感することができます。詳しくは愛媛大学農学部のホームページをご覧ください。それでは引き続き鎌田先生にお話を伺います。
それから、はい、教員免許更新講習を実施してらっしゃるということなんですけれども、はい、このセンターで実施してらっしゃるこの更新講習、
まあまあ、取りまとめて、はい、まあ、各学部に教職コーディネーターというですね、まあ、教職に特化してお仕事をしていただく先生方がいらして、まあ、その先生方に各学部をしていただいて、それをまあセンターの会議で、はい、取りまとめてというふうな仕事をしています。
教員免許の更新講習自体は、はい、あの教員になるともう10年ごとにある講習 で、
ね、はい、
これを講習受けないと先生続けられないという。
そうですね、今の教員免許は昔はまあ終身、はい、まあ、一生使える免許だったんですけど、まあ、車の免許と同じように、今はもう10年間で、まあ、使用期限が切れるというか、はい、もう使えなくなってしまう免許になってしまったんです。そのじゃ更新するために、じゃこの更新講習っていう、まあ、一定期間の、まあ、決められた時数があるんですけど、まあ、それを受けていただいて、まあ、試験を受けて、まあ、全て揃えることができれば、まあ、次の年度からも、まあ、免許が更新されて教壇に立つことができると、まあ、そういうふうな仕組みになってます。
これをセンターは毎年やってらっしゃるんです。
そうですね、センターの方で、まあ、取りまとめて、はい、私もまあ一部担当してるんですけども、県内の先生方が出向することがないように、はい、取り組んでるところですね、はい、
これこういったあの講習があることはあの聞いたことがあったんですけれども、はい、講習自体受けられる先生が、 もう本当にさまざま年齢もそうですけれども、ね、小中高っていうことでもないんですよね。
そうですね、もう幼稚園から、まあ、小中高特別支援まで、まあ、今度は栄養教諭の先生も今年度から入ることになりますけど、まあ、いろんなバラエティのある先生で、まあ、35、45、55の先生が基本ですから、もう年齢もそうですし、はい、まあ、講師もバラバラで、しかもまあ中洋の先生もいれば東洋とか南洋の先生もごちゃごちゃになってこう受けるとですね、まあ、ちょっと変わった講習といいますか、私みたいなちょっとまだ若い教員からするとかなりプレッシャーになるというか、何を喋ればいいんだろうというですね、ちょっと難しいんですけど、まあ、そういうふうな取り組みもしています、はい、
でもそういった先生方がこういろんな垣根を越えてディスカッションをするっていうのは、はい、本当にそれこそ刺激になるというか、はい、
そうですね、私もやっぱり、まあ、ちょっと授業の中で取り入れてますけど、先生方にとってもおそらくはなかなかこういう機会ってないと思うんです。普段の日常の仕事からちょっと離れて、はい、まあ、大学に来て、まあ、久しぶりのその大学の、まあ、大講義室の雰囲気の中で、まあ、年齢も違う、まあ、講師も違う、いろんな先生の、まあ、こういう折れ線グラフを見ながら、まあ、話をするっていう機会は珍しいと思いますね。
うん、ちょっと行ってみたいです。
そうですか。
どんなお話が聞けるんだろうと思って、いや皆さんどんなご苦労なさってるんだろうと思って。
そうですね、先生方もやっぱり、はい、まあ、私と同じように苦しんだ時期があったり、はい、まあ、その娘さんが生まれて幸せな、まあ、幸せな時期ったらちょっと変ですけど、まあ、そういうふうなやっぱ折れ線グラフも先生方もしてくださるので、そういう話を聞いてると私も勉強になりますし、まあ、若手の先生方特にその50代の先生、ね、40代の先生がそういう時期をどういうふうに乗り越えられたのか、まあ、そういうふうな、まあ、異世代のこう先生方が交流する機会の一つになればいいなと思いますね。
本当にその対学生であったり現役の教員の先生方であったり、はいはい、センターはお役目が本当いろいろですね。
いやもう本当にまあ盛りだくさんといいますか、でもそもそもやっぱりセンターができる前に、まあ、いろんな先生方がご尽力いただいて今のセンターがあるので、まあ、その今までの取り組みを少しでも向上できるように、うん、頑張りたいなと思いますね。
そんな中で少しでも教員としての質を高めるために必要なことというのはどういうことだと考えていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、愛媛大学の教員養成の仕組みの中で一番特徴なのがリフレクションデーだと私は思っていて、はい、まあ、やったことですね、学んだこと、実践したこと、まあ、それを振り返る、で次のステップにまた生かしていく、まあ、こういうふうな考え方というか、まあ、学び続けられるような先生になってほしいなという思いがあるので、まあ、それをもう少しこう学生にも理解してもらって、うん、まあ、教員の方々にも理解してもらって、これがまあ愛媛大学の看板といいますか、特徴の一つとして浸透していけばいいなと思います。
そして将来教員を目指す学生さんたちに伝えたいことといいますか、
はい、やっぱりいろんな人たちに支えられてるってことですね。私もやっぱり教員になろうと思って辞めて、まあ、今の人生があるんですけど、やっぱいろんな方々に助けられて、まあ、今こうやってこの場にいるわけですよね、まあ、そういうのはやっぱり知ってほしいと思いますし、学生生活いろんな経験をして、まあ、サークルでもいいですしアルバイトでもいいですし、まあ、恋愛でも何でもいいと思うんですけど、いろんな経験をしてなんかその人間性を高めてほしいと思ってます、はい、
あれまだまだ若いですけれども、本当に先生を目指す学生さんたちいろんな方と出会って話をして、
そうですね、
経験を積んで、
そうですね、
またその経験を子どもたちに伝えていってほしいですよね。
そうですね、人と向き合うやりがいのある仕事なんだっていうので、ぜひその教員免許を取って現場に出てほしいなと思いますね。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科環境機能科学専攻准教授佐久間陽先生にお話を伺います。お楽しみに。